成功の秘訣はどこに？話、池宮城義弘。
さて、今日はですね、成功の秘訣はどこにというテーマで皆様と一緒に考えていきたいと思うんですけれども、このテーマに掲げた成功というのはですね、神の働きの成功という意味なんですけれども、これは私たちの教会にですね、多くの人たち、たくさんの人たちをですね、集めるということではありません。イエス・キリストを唯一の救い主と信じて、多くの人々がですね、教会に加わってくるということ、このことに関しては当然大歓迎なんですけれども、しかしながら、神の働きの成功というのはですね、そういうことなんでしょうか。人がですね、たくさん教会に来ることが成功なんでしょうか。2000人、3000人というですね、チャーチメンバーがいるような大きな教会が、真の教会であり、成功を収めていると言っていいんでしょうか。教会のですね、真の目的というのは何なんでしょうか。いろいろ挙げられるかもしれませんが、二つだけ、挙げてみたいと思います。神の御旨から遠く離れてしまったこの世ですけれども、この世の中なんですが、そういう世にあって、言ってみれば、この世の砂漠におけるオアシスのような目的、しばし天国の雰囲気を味わうことができる逃れの場となること、さらに、世の光となること、そういうことがですね、考えられます。そしてもう一点は、イエス・キリストこそが私たちの救い主であり、近い将来、イエス様が再びこの地上においでになるということをですね、全世界の人たちに伝えること。また、そのご再臨に人々を備えさせる働き。さらに進んでですね、この最終時代と言われているこの時代においてはですね、その人々にとっては、第一の死、死を経験することなく、生きて死をお迎えすることができるということ。そういったことをですね、人々に伝える。そして備えさせるという働きが教会にはあるのではないでしょうか。福音事業においては、これらのことが成し遂げられるときに初めて成功ということができると思います。さて皆さん、この教会のですね、この目的を遂げるために私たちがしていることの一つが、教会組織というものです。ちょっと教会組織、私にはこの教会組織といった時の響きとしては、なんか非常に硬いようなイメージがあります。しかし、これ非常に大切なものなんですね。コリント第一の手紙14章の33節、40節には、こういうことが書かれてますね。神は無秩序の神ではなく、平和の神である。すべてこのことを適宜に、かつ秩序を正して行うがよい。こういう言葉がですね、コリントメテの手紙の中で紹介されています。神様は無秩序の神ではない。つまり、秩序の神である。平和の神である。そしてすべてのことを適宜に、かつ秩序を正して行うがよい。と書かれています。そして、箴言の言葉ですけれども、こういう言葉がありますね。怠け者よ、蟻のところへ行き、そのすることを見て知恵を得よ。皆さん、蟻を観察したことありますか？ちょろちょろちょろちょろね、巣と餌場ですかね、を行ったり来たりしてるような様子も見ますね。ただし、蟻の場合はほとんどが、地面、地下であったりですね、あるいは木の中であったりして、巣の中は見えませんね。どういう働きしているか。ですから、なかなか観察といっても難しいものがあります。ですけれども、実はこのアリの親戚で、ミツバチは実はアリの親戚なんです。 ですからミツバチの社会を見るとですね、大体アリの、生き方がわかるんです。で、幸いに私ども教会では何人かの方々がミツバチを飼う仕事、養蜂という仕事をしてますので毎日見てるんですが、その中からですね、前にも皆さんにご紹介したことはありますけれども、ミツバチのこの社会生活の中からですね、ちょっと教訓を得てみたいと思います。ミツバチの社会生活、まあ皆さんがですね、普段目にしているミツバチというのは働きバチです。花から花へ飛び回っている蜂ね、これは働きバチなんですね。で、そのミツバチの種類というのは3種類ありまして、まず女王バチですね、これはめったに見ることができません、女王バチ。そしてもう一つは皆さんがよく見ている働きバチというものですね。そしてもう一つはですね、オスバチがいます。で、この3種類の蜂が一緒に生活しているわけですね。このミツバチのですね、働きバチの生態、これは文字通りですね、勤労に始まり勤労に終わるというか、朝から晩まで働いてます。本当に晩までというよりもですね、24時間営業ですから休みません。昼間は外に出て明かりが、太陽がある間はですね、花から花へ飛び歩いて巣に持ち帰ってきますね、蜂蜜や、それ蜂蜜っていうよりは本当は過蜜なんですが、過蜜やそれから花粉をですね、運んでくるんです、巣の中に。で、貯蓄するんですね。で、日が暮れるとみんな帰ってきてですね、巣の中で今度は持ち帰ってきた過蜜をどんどん羽ばたいて、そして口から口に移してですね、どんどん水分を飛ばしてですね、文字通り蜂蜜に仕立てていくんです。これは夜の仕事なんですね。羽ばたいて羽ばたいて、どんどん水分を飛ばしてですね、夜中そういう作業をしていって、どんどん、濃度を、糖度を上げていくんです。そういうふうにして蜂蜜というのが出来上がってきます。そういう働きを年中といいますか、生きてる間ずっとしてるんですね。その風景はですね、花から花へ飛び回るこの風景っていうのは、この平和な田園生活の象徴だとも言われていますけれども、甘い蜜の香り、そういったものがですね、漂ってくるような、そしてその羽音はですね、あ、また蜂が蜂蜜集めてるな、過蜜を集めてるなっていう、こうそういうふうな雰囲気をですね、知らせてくれます。そしてその飛び回っている様を見るときにですね、彼らは勤労の喜びを謳歌しているようだっていうふうにですね、本には書かれています。さらにですね、働き蜂はですね、天才的な組織者でもあると言われています。昔からですね、国家主義者や社会主義者の羨望の的であったっていうんですね。このミツバチの社会生活、整然たる秩序、こういったものをですね、社会主義国家やですね、それから国家主義、本当にそういう人たちがですね、これを見て学んでいたんですね。で、こういったものはこの働き蜂たちがですね、彼らの意思によって作り上げた維持体系なんだというんですね。そこでちょっとだけ皆さんとお勉強してみましょう。性による働きの分担と書きましたけれども、実は先ほど性って言いました、この性というのは性別ですが、結局働き蜂というのはメス蜂です。だから皆さんが目にしている蜂というのはみんなメスの蜂なんですね、働き蜂。で、ほとんどはこの働き蜂です。そして2番目の、女王蜂。これはですね、1匹だけしか存在しません。この一つの群れの中に。そして3番目の雄蜂と書いてあります。オス蜂ですね。このオス蜂は、一つの群れに数百匹とか、群れの大きさによるんですけども、そういう単位でいます。ほとんどはですから、この働き蜂です。そしてその働き蜂の仕事というのはですね、まず育児。新しく生まれてきた子供の蜜蜂をですね、育てる役。そして巣の中を清掃、きれいにする仕事。3番目に、過蜜および花粉の採取。そうですね、先ほど言った花から花へ飛び回る、そういう作業をしています。では、女王蜂はと言いますと、もっぱら卵を産むというのが仕事です。これだけです。で、雄蜂、オス蜂はですね、生殖、 子孫を残すというのが仕事なんです。これはもうはっきり分かれていますね。ですから、オスバチはですね、何にも働きません。全く食べているだけです。はい。そして外に飛んでいっては、女王蜂を見つけるというですね、探すという、そういうことしかしてませんね。そういう、感じです。まあ、さらにですね、他に今度は働き蜂のことをもう少し詳しく見たいんですが、働き蜂の日齢による働きの分担ということで、日齢と言っているのは、私たちは1年に1歳、ね、という形で数えてきますが、蜜蜂の場合は寿命が短くて、せいぜい3ヶ月、4ヶ月の寿命ですので、1日を1歳と数えます。いわゆる、それで日齢と言いますけれども、そのためにですね、はっきりこの日齢によって働きが分担されているんです。まず、巣房の清掃、まあ、巣の中の掃除ですね。これは生まれて1日目から3日目、こういう蜂がですね、しています。で、育児。これは3日目から15日までの蜂たちがやっています。さらに、造巣、つまり巣を作る仕事ですね。まあ、人間で言えば建築。これは10日から20日ぐらいの蜂がやっています。さらに、警備や門番、そして実際に外に飛び出していって、花から花へ飛び回るのは、この20日前後の、まあ、十分、なんて言いましょうか、成熟した人たちが外に出ていって働きます。こういうふうにですね、年齢、日齢ですね、日齢によって働きが完全に分かれてるんです。面白いですよね。まあ、私たちはですね、このミツバチの秩序正しい生き方に学ぶ必要があると思います。しかしながらですね、このミツバチの社会は完全ではありません。やはり罪が入ってきたせいでしょうか。見ているとですね、感じることがあるんです。それがですね、ミツバチの社会にはですね、愛という原則がないように感じます。私の感覚ですから間違ってるかもしれませんが、そう感じるんです。秩序正しいですよ。本当に軍隊のような。もうすべて働きが決まっていて、ピシッとしてます。それだけにですね、愛がないと感じるんです。もうちょっと後で詳しくお話ししますが。さらにですね、人間社会においては、福祉の働きってありますよね。福祉事業ありますね。ミツバチの社会には福祉のことなんか一切ありません。福祉なんていうことは存在しません。そういう概念がミツバチにはないようです。そしてですね、まあ、少し詳しく入ってきますが、役に立たないものはみんな切り捨てられます。秩序正しいでしょ？働きがはっきりしてますよね。働かないものはみんな切り捨てられて、殺されてしまいます。外に出されてしまいます。働かないものは食べていけない。ですから、これ先ほど福祉という言葉が出てきましたけども、例えば、生まれた時から、体が弱いミツバチいます。そういうミツバチが。さらに、奇形で生まれてくるものもいます。いろんな、まあ原因はいろいろありますけれども、病気の蜂もいるんです。この蜂たちは生きてはいますけども、この群れにとっては何の役にも立たないんです。ですから、こういう蜂はですね、健康な働き蜂が加えて外に捨てます。入り口から放り出されます。存在させられません。こういう蜂、弱い蜂はどんどん捨てられます。切り捨てです。こういう社会なんですね。だから、これだけ見るとですね、非常に冷たい世界なんですよ。まあ、しかしこれがですね、蜜蜂社会の、まあ、落とし穴と私は思ってますけれども、これはまあ人間とは違いますからね。彼らは本能的にそのように動いているだけであって、何かを判断しながら生きているわけではないですよね。人間とは違うわけです。ですけれども、私たちはここからも負の要素ですけれども、学ぶことができますよね。反面教師として学ぶことができるのではないでしょうか。さて、私たちはですね、ローマ書にこういう聖句があるのを知ってますよね。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言う、思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って、 慎み深く思うべきである。なぜなら一つの体にたくさんの死体があるが、それらの死体が皆同じ働きをしてはいないように、私たちも数は多いがキリストにあって一つの体であり、また各自は互いに死体だからである。まあ皆様のよくご存知の素敵だと思いますけれども、その通りですよね。私たちの教会というのはですね、頭をキリストとしてですね、存在している体なんですね。そしてお一人お一人はそれぞれの死体であるというふうに表現されています。パウロはそのように表現したんです。体に例えました。さらにパウロはですね、コリント人への手紙の第一の手紙の12章にもこういうふうに書いてますね。ちょっと長くなりますけれども、お読みしたいと思います。霊の賜物は種々あるが、御霊は同じである。務めは種々あるが、主は同じである。働きは種々あるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じである。各自が御霊の現れを賜っているのは、全体の益になるためである。すなわち、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の異言、また他の人には異言を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにこれらを各自に分け与えられるのである。すごいですね。神様は私たち一人一人にですね、その人その人にですね、何かしらの能力、タラント、得意なもの、そういったものをですね、与えておられるって言うんです。しかもそれは与え主は聖霊であるって言うんですね。で、私たちはその主体ですから、そのそれぞれの分野に分かれていて、同じ働きはしてないですね。まあ、この辺もちょっと後で見ていきたいと思いますけども、これは全て聖霊の働きだと言ってるんですね。続きですけども、12章14節から、実際体は一つの死体だけではなく、多くのものからできている。その通りですよね。手があり、足があり、耳があり、鼻があり。ね。もし足が、私は手ではないから、体に属していないと言っても、それで体に属さないわけではない。またもし耳が、私は目ではないから、体に属していないと言っても、それで体に属さないわけではない。もし体全体が目だとすれば、どこで聞くのか。もし体全体が耳だとすれば、どこで嗅ぐのか。そこで神は、身旨のままに、死体をそれぞれ、体に備えられたのである。もしすべてのものが、一つの死体なら、どこに体があるのか。ところが、実際死体は多くあるが、体は一つなのである。目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えない。そうではなく、むしろ体の内で他よりも弱く見える死体がかえって必要なのであり、体の内で他よりも見劣りがすると思えるところに物を着せて一層見えよくする。麗しくない部分は一層麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。神は劣っている部分を一層見よくして、体に調和をお与えになったのである。それは体の中に分裂がなく、それぞれの死体が互いにいたわり合うためなのである。もし一つの死体が悩めば、他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると、他の死体も皆共に喜ぶ。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその死体である。すごい聖句ですね。我々はこれを本当に何て言いましょうか、熟知して そしてその主体としての働きをですね、しなきゃいけないですね。それぞれは皆、手であったり足であったり鼻であったり耳であったりしてるんですが、一つの体なんですね。実はここの中に少し戻ってみますけれども、はい。二つのですね、落とし穴と言いましょうか、注意しなければいけない間違った考えがあります。この下線を引いた部分。私は手ではないから体に属していない。私は何々ではないから体に属していない。こういう考え方を持つ場合ですね、これは自分自身を軽んじて、そして他の人の働きをむやみに欲しがるというような形になっています。自分ができる、自分ができる働きを精一杯することを怠ってですね、人の能力や働きを羨ましがってしまう、そういう精神、私たちの教会にそういうものはないでしょうか。ああ、もう、私なんかもうできる人にさせてくださいということでですね、私はもうあんな風にはできないからということで、いろいろ断ることはあると思います。私自身も実はあります。そういう精神が。いや、僕よりは誰々さんの方がいいよ。勝手にですね、自分じゃなくて他の人というふうにですね、考えることが僕もあります。僕は、口じゃないから話せないよ。僕は足なんだから、そういうことはできないよ。と言えるでしょうか。ここでは言えないと言ってますね。同じ体ですから。つながってますから。それが一つ。自分自身を軽んじて、自分が持っている能力、やるべきことをしない。そう、軽んじてですね。他の人のことばっかり羨ましがって何もしないっていう。こういう状態。これは避けるべきだってですね。もう一つ。この下線の部分。目は手に向かって、お前はいらないとは言えずと書いてありますね。これはですね、この状態というのは、まあ自分をまず誇って、一人の優れた能力が全てをカバーしてしまう。と思っている。誰か能力の長けた人がいれば、その人が全部カバーしてくれるかのように考えている。そして、これがもし自分自身だとすれば、その他の人たちを見下げてしまっている状態だと言うんですね。お前はいらないという言葉、これひどいですね、はっきり言って。寂しい言葉です。お前はいらない。排除する。さっきミツバチの話しました。ミツバチの社会はこれで成り立ってるんです。役に立たないならお前はいらない。切り捨てます。すべて。追い出されます。もうよく見ます。捕まえられて外に捨てられるの。これは神様の教会にあってはならないことなんですね。ちょっと先ほど紹介するのを忘れてしまいましたが、はい、クリスチャンの奉仕の6ページにこういう言葉が載っています。団体の働きをもって個人的な働きの代わりにしようとする傾向がどこにでも見られる。組織というのは非常に素晴らしくいいものなんですけども、その中に埋もれてですね、自分がやるべきことをせずに、まあ、全部組織の力に任せて参加しなかったり、そういうことが、そういう傾向が見られるって、教会に。人間の知恵には団結し、一つに集結して大きな教会や機関を建設しようとする傾向がある。大勢の人が慈善事業を各種団体、機関に任せ、自分は社会との接触を避けるため、心はだんだんと冷えてくる。そういう人は自己に没頭し、感受性を失い、神と人とに対する愛が絶えてしまう。 キリストは従う者にそれぞれ働きを委任された。それは代理人ではできない働きである。病人や貧しい人々への奉仕、迷った人に福音を伝える仕事は委員会や組織だった慈善事業団体に任せておくべきではない。福音は個人的な責任、個人の努力、その人自身の犠牲を要求する。ですから当然一緒に力を合わせてやるということをしなきゃいけないですよ。でもそういうふうにしていながらですね、全部そこにお任せで自分は何もしないという立場をもし取るとするならば、これは神の働きに参加してないことになっちゃう。個人の働きっていうのがやっぱりあるみたいなんです。団体でやる、一緒にやるべき仕事と、私自身が個人的になすべき働きというのがあるわけです。これを怠っていて全部教会任せ、組織任せにして何かするというのはちょっと違うよと、ここで言ってるわけですね。まあ、今取り上げた、私は何々ではないから体には属さないというようなこのものの言い方、これは、まあ、自分を軽視して、ね、自分自身の能力をですね、こう用いようとせずに人のことばっかり羨む、そういう考え方と、もう一つはお前はいらない、役に立たないからという、そう排除的なものの考え方、この二つはですね、非常に危険な考え方なんですね。教会においてはあるべきものではないんです。私たちはですね、他の死体、体に例えてますから、他の死体、手が足が耳や鼻、そういったものをですね、こう見てですね、それを真似る必要はないっていうんです。また他の死体をむやみに欲しがる、そういうことがあってもいけない。私たちはですね、他の人たちのようになれなくてもですね、落胆してはいけない。自分に与えられている働きを精一杯やるだけなんだ。って言うんですね。また、私たちが他の人よりも勝っており、もっと役に立つものであると自分でもし考えるならば、それも問題です。他の人を見下げていることになります。そういう精神では働くべきではありません。先ほどの聖句で何て言いました？見劣りがする部分がむしろ大切だって書いてましたよね。そして、そこをですね、見よくする働き。そういったところをもっと底上げすると言いましょうか。そういうものをもっと役に立つように仕向けていく働きが必要だって、逆に。よくできる、何でもできる人たちがいつも働くだけじゃなくてですね、目立たない、本当に目立たないけども何かしてるその人たちを支えながらですね、この仕事を応援していくこと、教会にはこれ必要なんです。一人の人のちっちゃなタラントを殺してしまってはいけない。実は、私中学時代に、まあ、何度もここで話してますけれども、バレーボール部に、所属しておりまして、毎日、まあ、3年間ですね、ずっとバレーボールばっかりやってました。その時に同じ、1年生で同じようにですね、一緒に入部した人たちがたくさんいたんですけど、その中にですね、非常に背が高くてがっちりしてですね、有望な人たちが何人もいたんですね。で、一緒に練習していると、まあ、練習は確かにですね、きつくて大変なんですね。で、その中で、まあ、一緒にやってて、こう、いつもこう感じていたことがありました。体格も良くて、そういう可能性もあってですね、能力もあってですね、いるのに、練習が不真面目な子っていうのがいるんですよ。やれば絶対に伸びるし、そしてこのチームとしてね、いいポジションにつけるはずなのに、やらない人がいるんです。ちゃんとやらない人。まあ、私が見てですけどね、もっとできるのになと思う子がいたんですね。で、そういう子たちと一緒に練習していたら、だんだん嫌になってきてですね。 どうせ体格が良くて可能性も十分持ってるのに、まともにやる気を持ってこう参加しないんだったらやらない方がいいんじゃないかと思ったんです。そう思った時から自分はこの人たちをもう受け入れることができなくなってですね、非常に厳しく当たるようになりました。まあ、実は当時私はキャプテンをさせられていたので、練習のこのメニュー工程をするときに、まあ、先頭になってやることが多かったんですね。でその練習をするとき、基礎練習だとかそういう練習をするときに実はさせる側に回るわけですね。リードしなきゃいけないですから。そうするとそういう連中が来てやるときには非常に厳しくやっちゃうんですよね。そして、厳しく当たった結果ですね、彼らは辞めていってしまいました。でこの時の自分の精神というのは、ここで言っていた、ここで言っているこのお前はいらないというコリントビテの12章に書かれているあの精神だったなと思うんですね。当時そんなことは一切考えなかったし、まあ、しめしめと出ていったからと、あんなどうせ練習にもまともに気合い入れてこう練習しないやつはいらないやと、そういうふうに思ってたんですけども、まあ後で社会人になってですね、そういったことを聖書をこう学ぶようになって、そういうことを考えるときに自分は全部切り捨てるというね、何にもしないんだったらいらないよと、そういう精神で人に当たってたんだなということをですね、気づかされたんですね。でも神の民、このキリストを頭とした教会はですね、体はこういうことをしてはいけない。私たちのその神の働きの成功はですね、どこにあるんでしょうか。クリスチャンの奉仕にはですね、このような言葉が書かれていました。神の御業における成功の秘訣は、我が民が一致して働くことにある。力を集中して活動しなければならない。キリストの体の部分は、神から与えられた才能に応じて、神の御業における自分の立場を果たさねばならない。我々は 肩と肩を組み、心と心を合わせて、障害と困難にぶつからねばならない。もしクリスチャンが一つの目的を達成するために、一つの力なる精霊の導きのもとに一致して行動し、一つとなって前進するならば、彼らは世界を動かすであろう。私たちはですね、一致団結して心を一つにして働かないといけないと訴えられています。そして何のもとに、精霊の導きのもとに一致しなさいって言うんですね。それぞれの思惑によってですね、こうすればこうなるという人間の計算じゃないんです。人間のですね、手腕ではないんです。神の精霊の導きによって一致して、そうするときにこの教会はですね、世界を動かすって言うんですね。教育にはこのように書いてありました。聖書に教えられている協力について教訓を学ぶことは、子どもたちにとっても、親にとっても、また教師にとっても有益である。その多くの実例の中で注目に値するのは幕屋の建設で、これはまた品性を築く上にも実物教訓となっている。その時、すべての民はすなわちすべて心に感じたもの、すべて心から喜んでするものは、皆力を合わせたのであった。エルサレムの石垣が帰還した捕虜たちによって、貧困と困難と危険の最中に再建され、あの大事業が民が心を込めて働いたので、見事に完成したことを読んでいただきたい。そうですね。彼らは苦しい状態にありましたよ。貧困と困難という、そして危険。敵からの攻撃もありましたので、そういう中で心を合わせて、喜んで、いやいやではなかった、喜んで働いたんです。そして、心を込めて働いた結果、エルサレムの城壁完成されたんですね。再建されたんですね。救い主が奇跡を持って群衆に職をお与えになったとき、弟子たちの果たした役割を考えていただきたい。このお話の時に、大体イエス様が奇跡を行ってですね、5000人の人、4000人の人に、パンやですね、お魚をですね、配ることができたという話をしますけれども、 その時に弟子たちは何をしていたんでしょうか。イエス様が奇跡的にパンをですね、増やされて、その増やしたパンをですね、受け取って人々に配ったんですね。食物はキリストの御手の中にあって増え、弟子たちがそのパンをもらって待っている群衆に与えたのであった。この神様からいただいて与える人がいなかったらですね、この働きは成り立たない。私たちはお互いに主体なのであるから、各自は神のさまざまな恵みの良き管理人として、それをお互いの民に役立てなければならない。スタディバイブル新約聖書の371ページにこう書いてあります。ブドウの木には多くの枝がある。すべての枝は異なっているが、それらは争うことがない。多様性のうちに一致がある。すべての枝は養分を一つの源から得ている。これがキリストに従う者たちの間にあるべき一致を表している。私たちですね、一致という掛け声はですね、よく聞きますけれども、さてこれがですね、成し遂げられているか。みんなですね、この栄養を一つの源から取っているかということ、これが大事なんですね。私たちは幹につながっていて、神様とつながっていて、そこから栄養をいただいて働いているかどうか。よそからのものであっては絶対に一致はしないということですよね。異なった職務につきながらも、彼らは皆ただ一人の柱を持っている。これも別の表現ですよね。イエス・キリストが教会の頭ですから、同じ霊が異なったやり方で彼らを通して働く。賜物は様々であるが、調和の取れた行動がある。この章を研究しなさい。これはコリント12章ですね、第一の12章。そこから真にキリストに結合している人は、あたかも自分だけで完全であるかのようには決して行動しないことがわかるであろう。どんなに優れた人がいたとしても、その一人では教会は完全と見ることはできない。すべての人の力が必要だということです。教会の完全さは、各教会員が全く同じようになっていることによるのではない。神は各自が自分に与えられた能力に従って、指示された自分の仕事をするために、その持ち場に立つよう、自分の適切な位置につくようにと召しておられる。みんな一緒だったら困るんです。逆に、みんな違った働きがあるからこそ、神様の栄光を表すことができるんですね。能力がみんな違うからこそ、力を結集したときに神の栄光が現れてくるんですね。実物教訓の中にはこういう言葉がありました。学識があるとか、知恵があるとか、または人の数とか、才能の数とか、人間の意志の力とか、成功の秘訣があるのではない。人間の意志の力とかに成功の秘訣があるのではない。私たちは自分の無力を感じて、キリストを瞑想すべきである。そうするならば、すべての力の力であり、すべての思いの思いであるキリストの助けによって、喜んで従っていく人々は、勝利から勝利へと進むのである。そうですね、学識、それから地位、能力、人間の意思、そういったものではなくて、成功の秘訣はですね、自分のうちには何の力もない、無力、人間には罪に勝つ力がない、このことを認めてですね、キリストに頼ること、これだって言うんですね。各地での希望の中には、こう書かれています。彼らの成功の秘訣は、主の御名によって力と恵みとを求めることにある。というですね。主は彼らのために、願いをするために父の前に出られる。謙遜な嘆願者の祈りを主はその人に代わって、ご自身の願いとして捧げられる。真心からの祈りは、どれも天に聞かれる。それは、 滑らかな言葉ではないかもしれないが、その中に心がこもっているとき、イエスが奉仕しておられる聖所へ登って行き、イエスはそれをぎこちないどもる言葉が一つもなく、ご自身の完全という香りで美しくかぐわしいものとして父に捧げてくださるのである。どうですか、祈るときに祈る言葉がないことないですか。何と言って祈ったらいいんだろうか。なんかなんとなくですね、綺麗に言葉を並べてですね、美しくお祈りしたいんですけど、できないときもありますよね。自分自身の言葉が足りないために、表現力がないために、正しく表現しないで祈ることもあると思います。でもそんなのは問題じゃない。心を込めて祈るならば、イエス様はこれを聞き止めてくださって、それをイエス様のご自身の完全という香りで美しくかぐわしいものにして、父なる神様の前に捧げてくださるって言うんです。ミニストリーヒーリング。学校教育に乏しく社会的地位も低い人が、キリストの力によって人の魂を神に導くのに非常な成功を上げることがある。その成功の秘訣は神に対する信頼である。立派な相談相手であり、力に満ちておられる神から日々教えを受けたのである。素晴らしいですね。少しですね、ちょっと引用文から離れて、皆さんにちょっと実験と言いましょうか。昔実験したことがあるんですが、そのことをちょっと皆さんに紹介 してみたいと思います。皆さん、木漏れ日って知ってます？ね、太陽の日差しが、こう、木の葉っぱの隙間から抜けてですね、太陽の光が下にね、地面にこう映る、木漏れ日ですね。それを見たことがあると思いますけれども、このことからちょっと考えてみたいと思うんです。そうですね。まあ、それを想定してですね、その実験を自分のところで、自分の家でできるようにこうやってみたんですが、ちょっと、こういうふうに、ここ、光がありますね。まあ、一応太陽なんですが、光であれば何でもいいです。家の中で、これ、本当にできる実験です。ここに、太陽でもいいんですが、太陽はあまりも遠くにあって大きいですから、なかなか簡単に実験できません。ですから家の中で、ここにもありますね、照明。細長い蛍光灯。丸でもいいですよ。ドーナツ型の蛍光灯ありますね。あれが一本のやつと二重になったやつとか、三重になったやつ、いろいろありますけど、何でも結構です。そういうものを用意されて、ここに切り抜いた板。これは矢印の形に切り抜きましたが、必ずしも矢印じゃなくて結構です。丸以外の何の形でも結構です。切り抜いてですね、用意します。そして向こうから光を当ててですね、これはどなたかがこう持ってるわけですけど、光を当てると、まあ、ほとんどの光は、通らないで、わずかな光がこの隙間を、これちっちゃな穴ですけども、ここから通り抜けて、この地面にこう映るわけです。同じ形が。地面に映った光。こういうふうになります。で、まあ、これを、まあ、こういうふうにするとですね、実際こういうふうに映るんです。これ家でやってみれば分かると思うんですが、そして、まあ、ちょっと、はい。この太陽というのは、まあ、教訓的に考えたいですから、イエス・キリストと考えましょう。そして、この切り抜いた板というのを、個人の個性と考えてください。この形ですね。個性。さらに、地面に映った光というのは表された品性、この人が表した品性ですね、というふうに考えることができると思います。で、実は先に説明しておきますが、この板をですね、光に向けて移動していくとですね、ここに出てきた模様が変わってきます。不思議なんですが、そうなるんです。ちょっと見ててください。今ちょっと移動しました。ここにあったものがここまで移動しました。そうすると、ここから抜けた光はこの矢印の形になるのではなく、この太陽、光と同じ形になります。そうなるんです。実はこれが木漏れ日の原理です。太陽から木があったらですね、そこを抜けて地面に当たると、ほとんど丸い形をしています。 葉っぱというのはさまざま向きが違いますから、いろんな形の隙間があるはずなんですが、抜けてきて地面に映ってる光というのはほとんど丸です。こういうふうになってます。で、これをちなみに光が四角だったとしましょう。この矢印の個性を通して地面に映る形というのは、この光と全く同じ四角になります。だから家に行って蛍光灯で実験するとき、長細い二重の長細い蛍光灯を使えば、二重の長細い形になります、これが。もし、ドーナツ状の光を使えば、こちらドーナツ状になります。二重ならば二重、三重なら三重になります。そういう実験をすることができます。でもよく見てください。この個人というのはですね、個性というのは一つも失われないんですよ。そのまま残っていますね。ですけども、この光はですね、通って、光をそのまま反映するんですよ。面白いと思いませんか？私たちがですね、自分のことばっか、地上のことばっか考えて、イエス様から離れてこういう場所にいるとですね、自分の姿しか映らないんですよ。自分の個性といってもですね、罪のゆえに個性は曲がってますよね。すべていいものではないです。正しいことを考え、そして判断しですね、自分で選んでいく、こういった能力、素晴らしい能力なんですけど、これだけではなくて、歪んだ個性というのもあります。わがままとかね、いろんなものありますよね。これも含めてここに映し出されています。でも、そこから自分から目を離して、光であるイエス・キリストの目を向けて歩んでいくとですね、だんだんこの形は自分の矢印の形ではなく、太陽の形をですね、表すようになるんです。これ面白いですよ。はい。自然の中では、これが木漏れ日です。この、ちょっと難しいですけど、この辺見てみると、こういうもの全部丸いですよね。現れてるのは全部丸です。でも、葉っぱ自体はいろんな形をしてますから、様々な複雑な形をしているのに映ってる光というのは大体丸っこいんです。で、これが、これだけではどうかなと思っちゃうんで、日食ってありますね。日食の時は太陽が欠けますでしょ。そうするとどうなるか、その映像です。見てください。三日月のような太陽が欠けたら欠けたような光しか木漏れ日で映らないんですよ。わかります？意味がわかります？ほとんど三日月型でしょ。丸じゃないですよ。これはなぜかというと太陽が欠けてるからです。そういうことなんです。自然界で完全にこれが見ることができるんですよ。こういうことがね。ここで私が注目してほしかったのは、自分から目を離してですね、イエス・キリストを見上げて、そこに向かって進んでいくとき、この意味は、イエス・キリストが私たちに教えてくださる、そのことに忠実に従っていこうとするときに、少しずつですけれどもね、私たちの悪いところは清められていって、イエス・キリストの形を表せるようになってくるんです。クリスチャンの奉仕、382ページをちょっと見てみましょう。純粋の愛から出たものは何であろうと、たとえそれが人間の目から見て小さな貧しいことであっても完全に実を結ぶのである。なぜなら神は人の行う量よりもどれほどの愛を持って働くかということを重視されるからである。ですから皆さん、教会の中のすべての人には役割があり、そして、どんな、私はというちっちゃなタレントしかなかったとしても重要だということです。ですよね。ごめんなさい、ここですね。純粋な愛、そしてどれほどの愛を持って働くかということが重要なんであって、行う量とかタレントとか関係ないって言ってるんです、神様。どれほど心を込めてするかによるんだって。神様はそれを見ておられる。キリストの実物教訓の中にはこのようにありました。品性は力である。真実で無我の信心深い生活の無言の証は、どんな人をも感化しないではおかない力を持っている。私たちの生活の中に キリストの品性を表すことによって、私たちは旧例の働きをキリストと共にするのである。私たちがキリストと協力できるのは、私たちの生活にキリストの品性を表すことによってのみである。神に仕えるというものが、その日常生活において律法の原則を実行してキリストの模範に従うとき、すなわち何をしてもその行為によって彼らが神を何者よりも愛し、隣人を自分のように愛していることを示すときに、教会は世界を動かす力を持つようになるのである、と書いてありますね。さて、今読んだ引用文まとめてみましょう。ポイントだけ書いてます。8つの引用文を読んだんですが、まず一致して働くこと、これが成功の秘訣だって言うんですね。さらに2番目、神との協力、これは不可欠です。3番目、ただ一人の頭を持つ、これイエス・キリスト、そして御霊によって歩むということですね。4番目、自分の無力を感じてキリストにより頼む、この自分の無力さを感じるというのは大事みたいですよ。5番目、主の名によって力と恵みを呼び求める、ですね。この力というのはですね、サタンも注ぐことができるみたいです。でも私たちはですね、イエス・キリストの名によってこの力と恵みをですね、呼び求めなければいけない、ね。さらに6番目、神に対する信頼です。神様はたくさんの約束を与えてくださってるんですけども、我々なかなか信じきれないんです。信じるって言うんですけれども、実際にはですね、それを本当には受け止めて信じてということがよくあります。ですから神に対する信頼、これが成功の秘訣なんですね。純粋な愛、先ほど出ました、どれだけ思いを込めて働くか、一人の魂を救うためにどれほどの愛情を注げるか、これにかかってるって言うんです。8番目、キリストの品性を表す、世の光となるというのと同じことですけれども、私たちがイエス様が地上で人々に示したような、そういう愛を、義と愛ですね、義と憐れみですかね、これを表すこと、これが必要なんですって。この神に対する信頼というところで一つ感じるところがあります。今実は家の朝の礼拝でですね、子供のお話を中心にやってますが、その中で、ヨシアキから詩式に今移ったところなんですね。その中に出てくるのは、イスラエルの民がカナンの地にいる敵に攻めていってですね、勝利するという、ああいう場面がこう何度も出てくるんですが、実はそれだけじゃなくして、攻めていって敗北する経験もたくさん載ってますね。なぜ彼らは神の民でありながら敗北するんですか？神への信頼です。神様が行けと言ったら行く、やめなさいと言ったらやめる、できなかったんです。これが愛というところに攻めていったとき、神様に頼りませんでした。エリコをやっつけることができたから、愛だって簡単にやっつけることができる、エリコよりもずっと小さな町だから簡単にやっつけられると思って、神様に何の相談もせずに攻めていったら完全に敗北したんですね。ですけれども、神様になぜですかとヨシュアが訴えて、それがどういう理由があったか教えられたり、それを正したとき、また再び攻めなさいと、攻めてもよろしいという許可が出ました。そして攻めていったら勝利したんですね。ギデオンという人もいましたよ。詩式に出てきます。ギデオンもですね、ミディアン人からどんどん攻められていて、その中で苦しんでいました、イスラエルの民は。彼らが完全にそのカナンの人たちを追い出さなかったせいでですね、後でじわりじわりと、イスラエルの民は、それに悩まされて、戦いがですね、長引いていった。そういう中で苦しめられているときに、ギデオンは神様からですね、使命を受けて、 300人の精鋭を連れて戦いに出ますけど、あれはギデオンが強かったから勝ったんでしょうか。全く違います。神様がせよということを信じてやった結果だったんです。力の源は神であった。私が共にいるからあなたは勝利するであろうと宣言してたんですね、神様。その神への信頼を私たちは学ばなければいけません。さて最後にですね、この引用文を紹介して終わりたいと思いますけれども、良い種はしばらくの間は冷淡で利己的な、世俗を愛する心の中に置かれて、それが根を下ろしている様子を外部からは見ることができないが、やがて神の霊が魂の上に吹きかけられると、埋もれていた種から芽が生えてきて、神の栄光のために実を結ぶようになるのである。私たちの一生の仕事の中でも、どれが実るようになるのかよくわからない。これであるか、あれであるかがわからない。しかしこれは私たちの決定すべき問題ではない。私たちは自分の本分を尽くして、結果を神に委ねればよいのである。朝のうちに種をまけ、夕まで手を休めてはならない。実るのはこれであるか、あれであるか、あるいは二つともに良いのであるか、あなたには知らないからである。伝道の書11章の6節。この言葉はですね、なんかすごく私の心に入ります。私も時々畑で種をまきますけれども、まあこの去るこの11月、去年の11月頃でしたかね、ほうれん草の種まきました。で、一番最初何回かに分けて撒いてるんですが、最初に撒いた種はですね、出てきたのがまばらだったんですね。で、成長もあまり芳しくなく、虫にもやられてしまってですね、大したものは取れませんでした。でも撒くときは期待を持って撒いてるんですよ。でも、どれが芽を出すか分かりませんよね、やっぱり。植えてみて、結果を見なければ人は分からないわけですけど。そういうもんです。私たちの働きは種まきの仕事ですよね。人々にイエス・キリストを示してですね、そしてイエス・キリストを信じ受け入れることによって、私たちは罪から救われるということをですね、伝えていく、そういう種まきをしているわけです。でも言ったからといって必ずこれが芽が出るかどうかはやっぱわからない。でも確実に言えることは、まかなければ絶対に芽は出てこない。これが事実です。ですから私たちは朝から晩まで種まきをすることを怠ってはいけないというんですか。それは私たちの生活を通してで、いちいちですね、どっかノックして聖書を開いて何かすることが伝道ではないんですよ。皆さんの生活そのものが伝道なんです。生き様が伝道になるんです。そしてそういったことを関心を示した人たちに聖書を示してあげること、これ立派な伝道ですよね。さて、2017年ですか。どういう年になるか分かりませんが、私たちのできることは、個人的に自分が罪人であるということを認めて悔い改め、そして少しでも清めていただく、そういう個人的な働きと同時に、多くの人たちに福音を伝えていくという働きがありますよね。いつどうなるか、そして我々が蒔いた種がいつ芽生えるか全然わかりません。もしかしたらもうすぐに来るんじゃないかと思われる事件もありますし、わかりませんけれども、我々がやるべきことは自分自身を清めるということと、それから人々に神様を紹介していくという種まきの仕事、これをですね、していかなくてはいけません。そしてその働きをした時のこの結果はですね、神様に委ねましょうというのが教えなんですね。ありがたいんじゃないですか。結果はですね、心配しなくていいんですよ。私たちがやるべき分を尽くすことに心配を、注意を傾けていけばいいわけですね。今年もですね、神様が私たちと共にいるようにお祈りしたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。